今日はですね、天神菩薩のところを話をしておりました。21ページですね。次にですね、光線王朝大聖願ですね、こういうことです。王朝の大聖願を光線師とこういうふうに、教えられています。そこで王朝とは一体、何かということについてまず説明をしていく必要があると思います。王朝とは何かですね。王朝とはということについて、教行信書信官、信官の末ですね。王朝とはすなわち願成就一日円満の心境心中これなり、これですね。王朝とは355ページ。ですね。355ページの右から1234行目。王朝とはすなわち願成就一日円満の心境心衆これなり、これですね。いいですかね。で、願成就、ここがポイントです。願成就、願成就ってわかります？願成就、願成就、
願うことが叶うの？
あ、そうです、願いが叶うってことです。願が成就するってことですね。でも仏教の場合はですね、願成就って言った場合ですね、これは願がいわゆる成就していくってことです、ね、成就していく。この願っていうのは、これは阿弥陀仏の18願のことです。ね、その18願が、成就したことをですね、願成就と言います。18願が成就したことをですね、成就っていうのは、それが達成したことをですね、願成就と言われます。わかりますかね。阿弥陀仏の18願が成就する、成就するっていうことはですね、まず阿弥陀仏の18願を知らないとですね、18願が成就するっていうことがわからないんです。まず阿弥陀仏の18願というのは、28ページですね。これが阿弥陀仏の18願。説が特仏十方四条、四信信行、欲生我国、ないし10年、若夫少者、風習小学、唯女 五百誹謗称謗ということですね。節が特物十方四条四神神行翼章画国内史十年脈不祥者風習小学唯女語訳誹謗称謗ですね。ここでですね、節が特物と言いますのは、私が仏に、なりましたならばってことですね。私がっていうことは、これは法蔵菩薩がってことです、ね、法蔵菩薩が、ね、仏になったならばってことです、ね、法蔵菩薩が仏になったならば、ね、十方四条、十方四条っていうのは約束の相手、すべての人にですね、すべての人にお約束をいたします。すべてといってもあなたってことです、ね、あなたってことは、目の前にいるね、常川さんが、播磨さんがっていうことがね、十方四条、ね、そこで、十方四条が四神神行翼章画国の身になってってことです。いいですかね。四神神行翼章画国。ここすごく大事ですね。四神と言いますのは、これは誠の心になってってことです。四神。誠の心ってどんな心か分かります？誠の心、誠の心、誠の心、誠
の心、
疑いのない心、
疑いのない心じゃないです、誠の心、
無の心、
無の心でもない、誠の心、
誠の心、
うん、
誠の心は誠の心になるし、
誠の心、阿弥陀仏の十八願の四神とはですね、
正しい心、
正しい心、誠の心、四神っていうのね、誠の心、うん、誠の心、誠の心、誠の心、
四神って四条神って話だね、
うん、そうそうそうそうそうそう、誠の心、
限りなく真心。
うん、一つはですね、私心っていうのは真心って意味なんです。真心っていうのは嘘偽りのない心ね。私心って言ったら一つは真心のことなんですね。ね、真心っていうのは最高に正直な心。もう一つはですね、私心っていうのはもう一つ清浄心って言われて清らかな心。こういう意味ですね。だから、私心っていうのは真心であり清らかな心になったものってことです。真心であり清らかな心になった人がってことです、ね、私お約束しましょうと、ね、真心になって清らかな心になった人が信行というのはですね、これは阿弥陀仏の極楽浄土に生まれたいという願いを起こしてってことです、ね、この信行っていうのは、阿弥陀仏に対してね、敬う心、阿弥陀仏に対して心から頭を下げる心、うん、どういうふうに言ったらいいですかね。ナームーっていう心です。信行ってナームー、尊いものと出会って心から頭が下がったことをですね、信行って言うんです。いいですか。素晴らしい徳のある方に出会ってですね、こう徳のある方に出会って、ね、こう心から頭がこうコクッと下がったことをですね、これを信行って言うんです。こうやってね、コクッと頭が下がったことを信行って言うんですね。信行っていうのはこう心からですね、尊いなと思って頭が下がる。この反対の言葉って知ってます？信行と反対の言葉。
反対。
信行と反対の言葉。信行っていうのは尊い方と出会うと、尊い方に対していやー素晴らしいなーと頭が下がる。ね、その信行と逆の心、尊い方と出会うと、
うん、
こんなことはできないですね。尊い方と出会うと
頭が下がるの反対。
頭が下がるの反対はその相手を否定する。
恐れをののくとは違う。
恐れをののくとは違う。尊い方と出会うとね、うん、そんなの世の中には5万といるさ。僕の方が素晴らしいよ、うん、どうだ僕の方が一生懸命頑張ってきたぞ、阿弥陀様の徳よりも私の方が素晴らしい。これは何て言うでしょう。信行の反対を。
信行の反対
よく聞いてこられましたね。
今日聞いたばかりだ。凶慢だ。
そう、凶慢と言うんです。信行っていうのは 尊い方に出会うとね、頭がヒューッと下がること。驕慢っていうのは尊い方と出会うと尊い方を否定する心です。ね、阿弥陀様ってないさってね、阿弥陀様って嘘さってね、寝ぼけた人が見間違えただけさってね、だけどちょっと、だけどちょっと僕だって怖いさってね、阿弥陀様なんてないさ、阿弥陀様なんて嘘さっていうね、驕慢心。
かなり強慢強いわ先生。
え？
強いわ。
強慢の心が砕かれないと信仰にならないわけ。
阿弥陀様って本当にいるのかな。
そうそう。尊い方と出会って頭を下げることができない。仏教を聞くっていうのは尊い方と出会うと自分の間違いが知らされる。素晴らしい人と出会うと自分がね、いわゆるいろいろ間違っていたことが分かる、ね、私心っていうのはね、真心なんです。真心と触れるとどんな心になりますか。私って本当に嘘ばかりだったなっていうふうに思う。清らかなものと触れるとね、どんな心になるか。ああ私ってね、醜い心ばかり起こしてきたなと、こういうふうに思う、ね、だから私心っていうのは、これは私の私心ではなくて阿弥陀様のですね、私心、阿弥陀様の私心を受け取ると私はどんな心になるかというとですね、阿弥陀様の私心っていうのは真心ですから、私はですね、非常に嘘偽りばかりをしていたことが分かる。かっこつけてばかりいたということが知らされる。取り繕ってばかりいたってことが知らされる。ああ本当に自分って嘘つきだなということばかりが知らされる。次にね、私心とは清浄の心だから、清浄、清らかな心と触れるとですね、醜いね、不純な心ばかりが知らされる。ですね。だけど、その清らかなものに対してね、素晴らしいな、自分の醜さを醜いと受け入れてですね、清らかなものを清らかで素晴らしいなと頭を下げられる心を心行っていうんです、ね、誠の心とですね対面してですね、嘘っぱちの心が見せつけられてもそれを否定せずに、嘘っぱちの心しかない自分だなと認めることを心行っていうんです。だからそういう嘘ばかりの自分が見えてきたっていうことは、それだけ清らかな、まあ、真心と触れたからなんです、ね、阿弥陀様と触れたから、説法を通して阿弥陀様と触れたから、だから嘘っぱちの心が知らされたんです。だから嘘っぱちの心が知らされたっていうことは、阿弥陀様と触れたからなんですよ、ね、私たちは相対の頭しかないから、そのね、嘘っぱちの自分が嘘っぱちと気づくことはないわけです。だけど説法を通して、聴聞をすることを通して真心に触れたから、だから嘘っぱちの心が見えてきた。清らかな心に触れたから醜い心が見えてきた。だけど驕慢心によってこれをいわゆる認めることができないわけです。 これはですね、これ偽情っていうわけです。このいわゆる指針に対して反発の心を感じることをですね、これ偽情っていうんですね。だから清らかなものに触れてるんですよ、ね、清らかなものに触れると、いやー自分って醜いなっていうことばかりが見えてくる。真心に触れるとですね、嘘っぱちだなっていうことばかりが知らされる。それは知らされたっていうことは、それだけ阿弥陀様に触れたんです、ね、阿弥陀様なんていないぞっていうのならば、嘘っぱちの自分なんて見えてこないはずなんです。阿弥陀様なんていないんだっていうのならば、醜い自分の姿は見えてこないんです。だけど確かにこう醜い姿が見えてきている、嘘つきってね、嘘っぽい自分が見えてきているっていうことは、それは聴聞を通して、真心に触れたからです。何に触れたかっていうと、指針にこうね触れたんですね。あと受け取るだけでいいんです。ほら、指針に触れたでしょ。受け取って受け取るっていうことは、真がない自分だったって認めるってことなんです。受け取るっていうのは煩悩ばかりの自分だったって認めるんです。だからといって自分の腹底を責めてね、お前は嘘つきだ嘘つきだ嘘つきだっていうふうに言ってもダメなんです。お前は醜いやつだ醜いやつだと言ってもダメなんです。わかりますよね。闇の中でね、俺は真っ暗の 中にいるんだって言っても意味がないことで、光の中に出てですね、ああ今まで闇だったと分かるようにですね、清らかなものに触れて初めて醜い自分が見えてくるわけ。だから醜い自分が見えてきたのは、それはそれだけ聴聞をして阿弥陀仏に近づいたからなんですよ。阿弥陀仏に近づくっていうことは、指針の心に近づいたからなんです。あとは受け取るだけなんです。ところが受け取らせなくさせているものが狂慢心なんです。狂慢心が邪魔をしてですね、受け取らないようにしてるわけ。つまり清らかなものに触れるということは、自分の醜さを受け止めないといけなくなるんですね。ところが私たちは醜い自分なんて認めたくない。自分のことを美化しているから、自分は素晴らしい人間だと思いたいから、だからどうしてもこう反発してしまうわけですね。醜くないんだ、清らかな。だから阿弥陀仏の清らかな心を受け取ることができない。だから阿弥陀仏はこう目の前までね、こういわゆる南無阿弥陀仏をですね持ってこられてるわけ。こうやってね、南無阿弥陀仏を持ってこられてる。ところがそれがあまりにも真心いっぱいのものだから、私たちは真心のないですね、苔いっぱいのものなので、自分の姿が見えて苦しいわけですよ、ね、それがあまりにも清らかなものだから、醜い自分の姿が見えてとても苦しいわけです、ね、だから阿弥陀仏の十八願で言うなら、指針にはもう触れ始めてるんです。聴聞していったってことはね。だけど心経になっていないんです。指針にはなってるけど、指針には触れているけど、心経になってない。
っていうふうにならないんだ。
そうそう、私をいじめないで、文法なんてもう聞きたくないっていうこと、阿弥陀様近づかないで、私は極楽なんかに行かなくていいから、
ということと同じ、
うん、とは一方では極楽に行きたいわ、
行きたいと思ってるの
に。じゃあ極楽に行かせてあげるよ、主神。いやいいです、
なんでしょうね、
いいです、極楽に行かなくてもいいんです。
狂慢心ですか。
そう、
この触れれば触れる、まあ、あのそれを量で言ったとしたら、こんだけ触れたら醜い私の心もこんだけ知らされるの
ね、そうそうそうそうそう、これだけ、いや触れたじゃないですか、これだけ受け止められたら、うん、これだけ醜い自分が認められるようになる。指針を受けれるようになったらいいわけですよ、信仰とか。指針を受けると醜い自分が見えるので、いいってなるわけ。受け取る一つで救われるんですよ、本当に。阿弥陀仏のね、本願っていうのは受け取る一つ、善なんていらない、受け取る一つで救われるんです。受け取るだけで救われるんです。ね、簡単でしょ。受け取るだけで救われる。聴聞をする、聴聞を聞くってことはね、仏法を聞くってことは、誠の心にその説法を通してね、触れているってことなんです。指針に触れているんです。触れているから醜い自分の姿が見えて、無いってこうなるんです。これがいわゆる異常なんです。それが何回も何回も聴聞を続けていくと、この偽情が晴れるっていう時が来るんですね。それは狂慢心が打ち砕かれた時なんです。そうすると、ああ、私は嘘ばかりのものでしたですね、醜いものでありましたと、こういうふうな心になるんですね。これを仏教では気の人心、そうすると阿弥陀様から尊いエネルギーがですね、私に届くようになるんです。ね、届くようになる。これが信行。で、届くとですね、私の中に阿弥陀様の清らかな心が溜まり始めてきます。ね、溜まる。ね、溜まるとどうなるかというと、私の心にですね、阿弥陀仏の極楽浄土へ行きたいという心が起きてくるんですね。だからもうちょっとこれを理解してみるとですね、どういうことかというと、これ指針の流れなんですね。これ指針の流れ、こうね、阿弥陀仏がおられてですね、その阿弥陀仏からこの聴聞を通して指針の心が私にこう降り注ぐわけですよ、ね、降り注ぐ。そうすると、初めはこうバリケードを作って指針の心を受け取らないようにしていた私もですね、もうついに観念して指針の心を受け取れるようになった状態。受け取れるようになるとどうなるかといったら、私の心が、心からですね、こう頭が下がるわけ。こう、クイーッとね、阿弥陀様に対して頭が下がる。これが信行という状態なんです。ね。そうすると、信行ですからね、阿弥陀仏に対して行、行っていうのは、非常にですね、感情的に尊いなと敬う心が起きる、ね、心から頭が下がるようになる。そうすると、私の心の中にこう阿弥陀仏の誠の心がこうね、非常にこう、なんですか、溜まっていくようになる。溜まるっていうことはどういうことかっていうと、溜まるということはこういうことです。 教行信書の新刊ページ数は325ページ。左から 1,2,3,4,5,6 行目にですね、不前の三号は必ず真実心のうちに捨てたまえるを用いよと。不全の三号っていうのは私の不全、善ではないってことで悪ってことです。私の悪ばかりやっている三号は、真実心。必ず真実心っていうのは阿弥陀仏の、これは指針。誠の心によって、どんどんと捨てさせられていくってことです。捨てていくっていうことはどういうことかっていうと、それだけ浄土へ近づくっていうことになるんです。こう分かりやすく言えば、こう私たちの心の中をこう、まあ、表すとね、ここはもう非常に真っ暗なわけですよ。今この辺は私たちはね、それが こんな風になっていくわけ。ここが江戸 でここが浄土とすると、江戸っていうのは心が汚れている世界なわけ。その心が汚れている世界から、欲生我国っていうのは江戸から浄土へと進むってことなんですよ。欲生我国っていうのはこの向きのいわゆる心なんですね。これ欲生我国。だから阿弥陀仏の極楽浄土にただ生まれたいと思うだけじゃなくて、実際に阿弥陀仏の極楽浄土にふさわしい心の状態に変わっていく。つまり清らかになっていく。心が清らかになっていくっていうことが、江戸から浄土へとこう、なんていうんですかね。江戸から浄土へと、進んでいる状態なんです。だから私の心がどんどんと清らかになっている状態が、この道を渡っている状態なんで、ね、それはどうして江戸から浄土へと渡ることができるのかというと、それは阿弥陀仏の真実心の働きによってですね、真実心というのは阿弥陀仏に救われたから、ずっと私に降り注いでいるこのお力、もちろん聴聞の時に降り注いでるね、お力によって私の心がどんどんと清らかになって、江戸から浄土へと連れて行かれているわけです。だから、なんていうんですかね、はじめ狂慢心によってバリケードを作っているときは、阿弥陀仏の指針を受けてもこれ全部跳ねつけられていたわけ。跳ねつけていた。その代わりバリケードがどんどんと薄くなってたの。これがいわゆる自信がだんだんと失われている状態ですね。まあ、最近弱くなってきたとかね、もうダメやわとか言ってるのは、それだけ浄土に近づいたわけで、指針の心を受けてきたから。それがある時ガバッと割れた時が来るんですね。こう割れるとどうなるかというと、いわゆる狂慢心が壊れたので、自分に阿弥陀仏のお力が一心に受け取れるようになったってこと。これは聴聞の時だけですよ。もちろん聴聞の時だけ受け取れるようになった。これを気の人心って言うんですよ。わかります？ということは、いわゆる自分の心の そのバリケードが弱くなってきているっていうことは、それだけ気の人心が近づいてるわけ。こういうことですね。そして阿弥陀仏のお力によって、この狂慢心ですね、うぬぼれ心、自信というべきか、そういうものが打ち砕かれた時に阿弥陀仏に救われるわけ。つまり救われるっていうのは、この二河白道を渡り始めるようになるってことですね。だから二河白道を渡り始めるようになった時がね、信行になった時ってことです。で、その信行になった時にですね、江戸から浄土へと渡り始めるのでですね、これが欲生我国の心なんです。だから死心信行欲生我国って言われるんですね。で、これは何もせんでも江戸から浄土まで行けるわけじゃないんです。ここがポイントなんですね。江戸から浄土まで行けるのは、これ28ページにもう一度戻っていただくと、ないし10年って言われてるんです。その江戸から浄土へ渡り始めた最初の念仏が1年ならばですね、江戸から浄土へとこう渡り切った時の最後の念仏が10年なんです。で、ここずっと年年年年年年年年年年年年年年年年と続くわけですね。この年っていうのはすべて念仏のことで、だから念仏によって往生できることを念仏往生っていうんです。で、この念仏って何ですかって、念仏って聴聞のことなんですね。だから念仏往生っていうのは聴聞一つで往生まで到達できるっていう意味なんです。ね、念仏一つで往生できるっていうことは、聴聞で往生することができる。その一番最初の念仏っていうのは、狂慢心が打ち砕かれた最初の念仏がね、スタートラインだ。そこが初めて癌が始まった時なんです。で、癌が始まったってことは、阿弥陀仏はですね、どういう願いを立てておられるかというと、信行にさせるという願いじゃないんです。そこが大事なんです。阿弥陀仏の十八願は、あくまでも、若不生者の誓いなんです。もし生まれずば小学を取らじということで、命をかけて浄土へ生まれさせるという願いを立てておられるんです。だからここがいわゆる若不生者の誓いの部分なんです。ね、生まれさせるっていうのはここに生まれさせるっていうことなんですね。ね、ここまではいわゆる こっからここまでは阿弥陀仏のいわゆる癌なんですよ。癌、どんな癌かというと、若不生者の願い近いんです。そしてここに到達した時が癌が成就した時なんです。そう、これを願成就って言うんです。もちろんそれは聞いている人がってことなんです。だから常川さんが若不生浄土に生まれることができて初めて、播磨さんが浄土に生まれることができて初めて 願成就なんです。でここからここまでをですね、阿弥陀仏の指針の働きによって連れていくんだというねことをね、王朝って言うんです。だから王朝とは願成就なんです。王朝とは、王朝っていうのはここから江戸から浄土まで連れていくっていうことを王朝って言うんです。王朝っていうのは心の汚れを取って浄土へ生まれさせてやるという阿弥陀仏の誓いなんです。だから私は阿弥陀仏に救われましたっていうのはですね、浄土に生まれた時に初めて言える言葉なんです。わかります？救われたっていうのはここから江戸から浄土まで連れて行ってくれたことを救われたっていうんです。こう大きく間違って、今まで聞いていたことはね、大きく間違っていたことの、まあ、どこかというとね、救われたっていうのは江戸から飛び出した状態が救われたと思ってたわけ。阿弥陀仏に救われた、阿弥陀仏に救われた、信仰になるということは阿弥陀仏に救われるということですよと。さあまだ救われてないんです。救ってくだされるのは今からなんですよ。阿弥陀様があなたを救うと。救うっていうのは江戸から浄土まで到達して初めてあなたが救われたって言うんですね。
阿弥陀仏の国に生まれたいという気持ちで、
うん、
で、念仏往生、聴聞をして続けていって、
うん、
ここで、
そう、
救われたっていうこと。
そうそう。だから
ここじゃない。
ここじゃない。これ全然救われてないじゃないですか。救われたっていうのは、
ここから始まる。
ここから始まって、浄土に行った時に初めて救われたという。救われるっていうのは、苦しみが取り除かれるという意味で、江戸から出発した時点ではまだ苦しんでるわけです。今から阿弥陀仏はあなたの苦しみを取り除いてあげますよってこうね、誓われてるわけですよ。こっからが始まりなんです。そしてあなたの苦しみを取り除いて取り除いて取り除いて取り除いて取り除いて浄土に到達した時に苦しみが取り除かれる。これをですね、この苦しみ、浄土に入った1年を願成就門の内視一年と言われてるんです。ここまでいいですかね。だからどんな人もですね、この狂慢心さえ壊していただいたならば、ね、どんな人も大誓願ですから、全ての人を救うという誓いなわけ。王朝、江戸から浄土へ連れて行ってあげますよ。どんな人でも江戸から浄土へ連れて行ってあげる。なぜかというと、阿弥陀仏の指針の働きによってあなたの煩悩を消していくからです。だからあなたは江戸から浄土へ行くことができる。浄土に行った時にですね、あなたはですね、救われたと言えるんですよと。これを阿弥陀仏は命を懸けて誓っておられるわけ。若不生者って。念仏を続けていったものがってことですよ。聴聞を続けていったならば、あなたをですね、江戸から浄土まで行ってきたけど、ヒューンって戻ることなくね、浄土まで到達させてあげますよと。じゃあ、信心決意をした、信仰になっても、死んじゃったらどうするんですかと。それはお約束では、念仏を続けていったものがってお約束されてますので、念仏が途中できなくなってしまったらそれは残念ですが、もう一回戻ってしまうと。ならね、信仰になったならば浄土に生まれるまでね、 石にかじりついてでも延命治療してでもね行かないといけない。
そっか、ここまで聞いてきたけどここで尽きちゃったら、
うん、
終わりなのね。
終わりなんです。
うん、そっか、
はい、これがいわゆる光線横丁大腺癌というものですね、うん、はい、じゃあちょっと休憩したいと思います。